今日の山よも山話はゲストをお迎えしています。愛の駅山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、久々にね、先月登場していただいて、
はい、
はい、ものすごく精力的に山に行ってらっしゃるということで、まだ週2ペースですかね。週に2回。
え？
週1ぐらいかな。
週1か、そんなもんかな、うん、週1か週2ぐらいかな。
奥様は週2ペース。
週2か週3か
2日に1回ぐらいのペース で
月にね、やっぱし4回以上は行ってるな。
うんうんうん、そうだね、
7回8回やね、やっぱり行ってるわ。
すごいですね。体力もかなり上がったんじゃないですか。
いやいや、もうダメダメ、年が71ですからね、膝が痛めてるし、もう歩くのも遅いし、女房に怒られてます
いや
奥様本当にスーパーウーマンでいらっしゃるということで、本当に、はい、ということで、そんなお二人に今日ご紹介いただくのは、大普賢岳、はい、いい山でしたか。
はい、
はい、いい山でしたね。
いい山でしたか。はい、はい、じゃあちょっと大普賢岳について改めてご紹介いただきたいんですが、これはご主人様から、
はい
はい、ご紹介いただけますかね。
大普賢岳ですけれども、はい、紀伊半島の、中央部に、南北につながる大峰山脈があるんですけれども、
はい、
その大峰山脈の北の方にある標高が1780メーターの山なんです、
はい、
でこの、大普賢岳は関西百名山の一つで、今妻が一生懸命関西百名山登るのを踏破してますんでそのお手伝いをできました。
はい、
で大峰山脈についてちょっと説明しますと、
はいはい、
この稜線は大峰奥掛道、
はい、
ということで修験道の道なんですね。
修験
道の山なんです、そして東側、大峰山脈の東側が北山川、はい、で西側が戸塚という、まあ、大きな大河川に挟まれた南北の山脈なんです、
はい、
そして北は吉野山から南は熊野の本宮、
はい、
非常に長い山脈でして、途中には1200メーター以上の名のある山が50座ぐらいあるという、非常に山がつながる、はい、大山脈なんです。
そうなんですね。ここじゃあもう今かなり大峰山脈はもう攻めてらっしゃる
そういう
、ね、はい、
でこの大峰山脈で、一番高い山は八経ヶ岳、
はい、
標高が1915メーターで、はい、これは近畿地方で一番高い山なんですね。最高峰なんです、
はい、
でまあ日本百名山にもなってますし、
はい、
で近畿地方のちなみに、日本百名山はこの八経ヶ岳、大峰山脈の八経ヶ岳とその東側にあります大台ヶ原山、
はい、
秀ヶ岳ですね、この2つだけなんですわ。
少ないですね。
そうなんです、まあ、でそれともう一つ、大峰山脈で有名な山が三条ヶ岳という山があるんですね、
はい、これも修験道の山ですよね。
頂上には、大峰山寺という、はい、修験道の、お寺がありますし、でここの修行は覗きと言いまして、体にロープをつけて親孝行するかというやつですね
あれをやってる
やつですけど、そうそう、岸本さんはされたことあるんですか。
あります。やってませんよ。
これ
修行はやってない。
あ、修行はされてないけど。
私は修験道はやりませんので。
山頂ヶ岳には行かれたけれどもということですね。は
いはい、そういう修験道の山で、はい、有名なのが、山頂ヶ岳、
はい。これ、女人禁制なんですよね。そうなんです
よ。今なお、日本で唯一ここだけなんですね。
女人禁制。だから、関西百名山、はい、100踏破
できない。
できないです。99で止まり。
あら。そうなんですね。
でも大普賢岳はこの三条ヶ岳、はい、一番有名な山なんですけども、標高が1719かな、
はい、
同じような高さなんです。1780ですかね、大普賢、でそれ三条ヶ岳とそれからこの八経ヶ岳、
はい、
この間にあるのが、大普賢岳なんです、
はい、
この3つともだいたい北部の方に固まってるんですけれども、はい、それでこの大峰山脈なんですけれども、ここら辺は吉野熊野国立公園
になってます。広いですね、
はい、だから大普賢岳も国立公園の中の山ということで、それとこの大峰奥掛道、この稜線を、はい、歩く道なんですけれども、これは2004年かな、
はい、
世界遺産に 登録されていると、
うん、
まあ、こういう、はい、ところです。
そうですね、なんか街中もね世界遺産になってしまったっていうようなねこともよく耳にしますけれども、そのうちの一部が、まあ、大普賢岳、うん、ということになるんですね、はいはい、で
ちょっと大普賢岳どんな山か説明しますとね、これやっぱり修験道の山なんですよ、
はい、
で実は大普賢岳の東の面と南の面はね絶壁になってるんです、大岩壁なんです。
そこはじゃあ登らない、
うん、そこを登る
あそこ登るんです
か登るというか橋があるんです
なるほど、
あの登山道がね、東の方から登っていきますから、はい、どうしてもこの大岩壁を登っていかざるを得ないんです。
は
でしかしまあ橋は全部ありますんで、
はい、
その大岩壁の裾のところに4つほど岩屋っていうのがあるんですわ、
はい、
洞窟ではないんですけれどもこう岩がちょっとへこんだようなところで、まあ、人が雨露をしのげるような、う
ん、これ自然にできてるものなんですかね、はい、岩屋というのはね、
そうそ
う、
それが4つほどあるんですね、で下の方から行きますと四段の岩屋、
はい、
それから朝日岩屋、
はい、
それから小の岩屋、
はい、
この小の岩屋というのがね一番大きいんです、
はい、
間口が11メーター奥行き4メーターぐらいありましてね、でこれなぜ有名かと言いますとね、はい、縁の行者がここで冬ごもりをされたということを伝えられてて、だからこう有名な瞑想が皆さんそこで修行される。
なるほど、ね、今でもされてるんですかね。
いやどうかな、しかし先日釈迦ヶ岳登りましたけどね、あの山伏がいましたよ、
はい、
いました、記念写真撮らせてもらいました、
はい、そうですか、じゃあ
地形って荒れてますわ。
そうなんですね、
ま、すごいなと思って、やっぱり釈迦ヶ岳のやっぱり大峰山脈の方ですからね、やっぱり山伏さんっているんやなと思
って
、だから修行されてることは知りませんよ、それは見なかったですけども、岩屋がある。
なるほど、
その小の岩屋のが一番有名なんです、でそのまた上に、
はい、
あの和紙の岩屋っていうのが、これも大きいんです、間口も10メーター奥行きが2メーターぐらいですかね、
はい、
という大きいのがありますと、だからまあ修行の山なんです、
はい、
でただね、大普賢岳景色が見えないんですよ、みんな森の中。
あ、そうなんですね、うん、はい、
大岩壁があったり、あのはしごを登ったりもするんですけれどもね、もううっそうとしてます、
うん、
で景色のいいのはただ一箇所だけ、
一箇所だけ、
はい、石の花、花、人間の花なんですけれども、はい、書くんですが、その石の花という岩場があるんですね、その上に立ちますと南から東北東にかけてパーッと開けるんです、
うん、
そこ一箇所だけ展望が開けるのは。そう
なんですね、でもあまり展望のない山ってね、なかなか楽しめなかったりしますけれども、うん、今回こうご紹介くださるということは、
う
ん、もう他に見どころがいっぱいあったっていうことですよね、
いろんな岩屋があった
の、修行の山という感じを受けましたね、
うん、も
ううっそうとしたの、
はしご、はい、はしごがもう本当数えきれないぐらいありましてであの標高差1000メートルぐらいあるんですけど、
そ
のはしごを登ってるうちに頂上に着いちゃったみたいな感じ。
そう、
はい、
そうなんですね、標高差1000メートルをはしごで登ると結構大変そうな気がしなくもないですが、
うん、そう全体の、まあ、登山ルート簡単にちょっと言ってきますとね、
そうですね、はい、
登山口はね大普賢岳の真東側、
はい、
に北山川の支流で和佐又谷という谷があるんです、はい、その終端、ここにはあのスキー場、
はい、
今もやってるのかどうか知らないんですけれども、昭和50年頃にはここ大台、大峰山脈で最初のスキー場、
あ、そうなんですね、
和佐又山スキー場というのがありましたね、でここにヒュッテが山小屋ですね、
はい、
3つほど昭和50年代にあったんです、
3つあったんですね、は
い、
かつては
今は、うん、はい、あの和佐又山種っていうのがあったんですけど、ちょうど行った時は取り壊し中、
あ、
そう、やっぱ人も少ないんでしょうね、
はい、今年の春にね、あの、うん、営業というか、まあ、山小屋ではないけれども再開予定というのは聞いてはいましたけれども、もしかしたらコロナで工事が遅れたのかもしれない。
いや、私たち行った時はね、
解体中、
解体工事でした
、はい、
潰してみた、
だいぶ遅れてるという
のは、また
違う形にするんですかね。
でしょうね。でも大きなヒュッテでしたけどね、渡辺彦平の、あの、潰してても、あ、大きな建物やなと感じるぐらいの。で、まあそこが登山口なんです。
はいはい、
で、そのスキー場、 まあ、野原のスロープなんですが、まあ、それを登り切って山に入っていきますけどもね、うん、ものすごくなだらかなねいい森なんですわ。
そうなんですね。最初はなだらか、
なだらかです、うん、でずっと小1時間ぐらい歩きますと、はい、大岩壁にぶつかっていくんですよね、
はい、ここからじゃあいよいよ
正面に、はい、あの四段の岩屋というポコッとへこんだのが見えてきます、
はい、
でそこからもう岩場ですがはしごの連続になってくるね、
はい、
ではしごを登って次の朝日の朝日岩屋に、出て、
はい、
それがまたそこからはね鎖場もあるし、
はい、
ではしごがね、でそれをまた登っていくと正面の岩屋、
はい、
でまたその上登っていくと、和紙の岩屋、
はい、
まあ、この4つの岩屋を過ぎて、うん、ずっとあまたはしごを登っていくんですけどね、尾根に出るんです、
はい、
これあの正の岩屋尾根という東西に伸びた尾根でして、はい、うん、ちょっと出たところが日本岳のコルという西、西部のコルというんですかね、
はい、
そこに出るんです。
日本岳と山がまた別にあるということなんですね。
ちょうどその右手ですから、うん、そのコルから東側の方に日本岳という標高がね1500コロ5メーター
はい、
山なんです。ところがこれちょっと登れないんですが、ザイルを使わないと登れない山なんです、はい、
そうなんですね。
まあもちろんこの小の岩屋尾根自体が狭いんですわ、
はい、
普通の稜線歩きなんかと全然違う。
あ、そうです。
もう狭い尾根で、
はい、
でもうはしごの連続、
はい、
でそのそこの、日本岳西部のコルから2つほど長いはしごを登りますと、
はい、
左手に石の花という、はい、あの絶景ポイント、
はい、そうですね、先ほどおっしゃってました、はい、
でそこからまたもう少し登りますので、ね、正面にね、
はい、
小普賢岳という山があるんですけれども、
大普賢岳のちっちゃい場所
の子供ですわ、
はい、
小さい、
はい、
これもね大岩壁になってるんですわ、
はい、
でここは山道がついてるんです、
うん、
で巻いていくと、
はい、
で幅がそうですね 5,60 センチぐらいの、
あ、また狭いですね、
高性のね立派な山道がついてるんです、
はい、
で山道といいますのはあの 岩壁に岩盤のところにあの桟橋のようにこう張り出した通路を作ってくれてる、まあ、それでもって巻いていって、
はい、
で登り切ると、大峰の奥分け道に出ます、
はいはい、
そこへ出ますとね右手 5.1 キロだったかな、
うん、
三条ヶ岳、左手 3.7 キロで、
うん、
行者帰りか岳という表紙がある、
まあ、繋がってるんですね。
ちょうど大峰奥掛道に出ます、はい、でそれを左手の方へ、南の方なんですけどね、5分か10分ぐらいかな、
うん、
ちょっと急登なんですけども、うんうん、登ると大普賢岳の頂上に着きます、
うん、はい、ここに来るまでなんか盛りだくさんですね。
盛りだくさんです。もういろいろありますよ ね,
そうですよね、はい、で今回はこの頂上まで行かれて
ピストンで、
ピストンで
同じ道で帰った
んですね。降りてこられたということなんですね。
だいたい上りがね、はい、3時間、まあもう俺はもう高齢者ですからね、もうゆっくりゆっくり、はい、もうかなり怒られますけども、
いえいえ、もう安全第一
ですから、ゆっくり登って3時間でまあ簡単に登れますと、
はい、
で下りもゆっくり降りて、
はい、
あの天気がね実はあまり良くなかったんです。
あ、そうなんですね。
最初、はい、まあ上りの時はねちょっとガス出まして、石の花からの展望もよく何も見えなかったかつて、はい、
うん、
ただ帰りはねパッと晴れて、
はい、
で石の花のところに登りますと、うん、岩の上に立ちますとねバーンと正面に、あの大甲山脈、
はい、
で大台ヶ原なんか見えると非常にいい展望のいいところ、うん、ただ大普賢岳の頂上から普通なら三条ヶ岳が見えるはずなんですけども、ね、はい、ちょっとガス出て、
あ、そうなんですね、
それと木々もねだいぶ茂ってたみたいで、あまり展望良くなかったですね。
そうでしたか。
ただまあお昼ご飯を食べてにはあの頂上で休んでたりしたんですよね、
はい、
で上り3時間の下りの2時間で、うん、まあ活動時間中5時間ぐらい、
はい、
うん、で累計の高低差だいたい1000メーターぐらいなんです。
結構ありますよね、1000メーターというとね、うん、
まあ、はしごでね、
はい、
工程を稼いでるみたいですね、
うん、
山っぷの後の地図を見るとなだらかなやつからピーンと立ってくれてはしご登ってます
なるほどなるほど、垂直が多いという感じですかね。そうなんですね、わかりました、まあ、
非常に、はい、あのいい山だったと思います。
わかりました、はい、ではちょっと後半はそのいい山のいいポイントを、ね、奥様にご紹介いただきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、
はい、
今日の山よも山話は、アイヌ焼き山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻に大普賢岳ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今曲がかかっている間にちょっとお話を伺っていましたけれども、標高差1000メートルあるのでね、大変そうかと思いましたけど、はい、意外に、
うん、そうなんです。
はい、山ということでね、
はい、で後でその山っぷのね、はい、奇跡見ると標高差1000メートルって書いてあって、はい、そんな1000メートルも登ったかなっていう感じで、はい、はしごを登ってる間に頂上に着いちゃったっていうような感覚だったので、うん、普通の山道のその急登をね、はい、もう必死になって母いながら登るっていうような、はい、そういう感じはなかったですね。
意外にじゃしんどくなかった、
うんうん、そうですね、意外とし
んどくなかった。はしごがやっぱり多いですね、もう、うん、もう今まで登った中で一番多い、
一番多い数えきれないぐらいのはしご。
そうなんですね、はい、じゃあ次行くときはちょっと数えて
数えて行ってみてください。
行きたいなと思いますが、さあその大普賢岳ですけれども、まずサンタからは結構遠いですが、
はい
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 はい、何時ぐらいに出られたんですか。
は
い、
我が家は朝強いので、はい、いつも遠出するときは朝5時半に出発するということで、はいはい、でサンタを、5時半に出発しまして、はい、神戸サンタインターから中国道、近畿自動車道、はい、南阪など、はい、国道169号線で、それからその林道に入るんですけど、はい、和佐又大峰線、うん、これどれぐらい走ったかな、結構林道走ったよね、
はい、
うん、もうすごい急登ですごいカーブで、もう神経使うね、やっぱし運転になりますね。
そうですか、山よりちょっと神経を使うような
そうですね、うん、でそれで2時間半ぐらいで、
意外に近かったです
ね。う
ん、
そうですね、
はい、前回大台ヶ原ご紹介いただいた時は3時間半でしたから、うん、それよりはちょっと近いということで、はい、うん、
でそれで駐車場に着いたのが午前8時頃、はい、うん、本当だったらその沢渡ヒュッテの方に車を昔は止められたそうなんです、はいはい、だからそこまで行ったんですけど、もう今そのヒュッテ解体中で、ここはちょっともう駐車できないので下の、はい、登山者用の駐車場に止めてくださいと言われて、はい、
ちょっと戻ってね、
またちょっと戻って、
そうですか、はい、それはまたちょっと大変
な。そこに車がもうでも5、6台止まってましたね、はい、その時間で、
行かれたのが8月、
はい、8月11日です。
平日ですよね、
うん、平日です、火曜日ですからね、
平日なん
で、うん、まあ、でもちょっとお盆休みに近い時期ということで来られてたのかもしれませんが、うん、はい、人気の山なんですね。
ね、そうですね、でそれで車をまたそこ下まで止めに行って、はい、そこからスタートして、で沢又山ヒュッテの先には本当すごいなんか立派なおトイレがありまして、
で
そのトイレがシャッターが閉まってるんです、
うんうん、
で登山者の方はこのシャッターを
開けて
、はい、使用して、で、使用した後はまたそのシャッターを閉めてくださいっていう注意書きがありまして、なんか、落ち葉がね、入るからっていう、注意書きがありました。
珍しいですね、うん、シャッターの降りるトイレって、ね、
そうそう、初めてですね、シャッターの降りてるトイレっていうのが。でも、ちゃんと、綺麗に整備されたおトイレで、はい、そのトイレ借りまして、はい、で、それから、登りかけたんですけど、はい、で、まあ、さっきほど主人も言いましたように1時間ぐらいは本当になだらかな、うん、自然林の中、はい、歩きやすい道をずっと歩いてきまして、うん、はい、で登山道 の途中に環境省っていう協会具が、はい、立ってまして、
環境省、
環境省と書いてありました、
うん、初めて見ましたね、はい、ああいう協会具は、
うん、でそれをだからその国立公園の中、はい、っていうことでその環境省の協会具が建てて
なるほど、うん、ある、ここからここまでは、
そうです、ここから環境省の土地ですよという、はい、
環境省の
その標識ですね、協、うん、会具が建てありました、
それが初めて私も見たんですけど、うん、そういうのがちゃんと建てました。
あ、そうなんですね、はい、なんか六甲さんもね、一応国立公園ですけど見たことない、
うん、ないですね、
うーん、はい、
で、はい、で、その登山道の途中にね、うん、なんかすごい 芸術心がある方なんだと思うんですけど、はい、倒木なんですね、はい、倒木をそのワニに見立てて、はい、ワニの口のそのね、あの牙を、はい、あの尖った石をずっとはめ込んで、はい、目のところにも丸い石をはめ込んで、はい、でその、 あの倒木に苔もしてたので、ほうほう、本当にあのワニがいるみたいな、あれはそれ すごく面白かったです。
突然ワニが出現、
突然ワニが出現みたいな、はい、
森の中にワニがいる、
そうなんです。それはねすごく面白かったですね。はい、はい、
苔が生えるってことは結構年季の入った
倒木ですね、
ワニさんになってるんですね。
そうです、そうです、面白い行かれた時はぜひぜひワニさん見てから、はい、はい、行かれたらいいかなと思います。
わかりました。
はい。で、それで1時間ほど登ると、最初の四段の岩屋っていうのが、うん、あの、見えてきまして、はい、ここから、もう、断崖絶壁の岩場に入ります。
ここからも修験道という
形になるんですね。はい、道に入ります。はい、うん、で、四段の岩屋、ね、はい、あの、そこでね、その修行僧の方が、うん、あの、座禅を組んでお経を読み修行した場所なんだと思うんですけど、うん、もう夜になるとね、山の中ですからもう真っ暗ですよね。もう、まあ、星明かりぐらいのところで、もうそんなあの一人ぼっちでね、うん、何が出てくるかわからないじゃないですか。そうですよね。森の奥深く ね熊でも出てきたら怖いだろうなみたいな、うん、とてもそんなね、もう一般の人はあんなところで仕事がとてもできない、うん、ようなところだったんですけど、うん、もうすごい修行僧の方って本当に厳しい修行を、
ね、積んでらっしゃるんですよね。
あのされてるんだなと思って、ちょっともうびっくりしましたが、はい、うん、
本当にこう修行の場合感じですね。
見てすぐ、はいはい、もう本当にそんな感じ。
中に入るのは割と簡単に入れそうな場所。
いや、入れますよ。
入れます、入ります。
柵も何もしてませんから、うん、入ってはいけるんですけども、うんうん、こんなとこで修行するわと感じのとこですね。うん、山奥の。
ねえ、だって座布団持っていくわけにいかない
し。そうですね。岩の上に。
岩の上にね。
はい、その岩屋がどんどん続いていくんですね。
はい、岩屋が、はい、で一番最初に四段の岩屋っていうのが見えまして、はい、で続いて朝日岩屋っていうのが、はい、あの続いてあります、はい、うん、で登山道はもう本当にその岩屋続きで、はい、絶壁の裾をずっと、はい、あの巻き道というか絡めて鉄のはしごを、はい、うん、もう本当長いはしごをもういくつあるかを数えきれないぐらいのはしごをずっと、うん、あの登っていくんですけども、
は
い、
はしごも垂直若干斜めになってるぐらいですよね。
若干斜めです。垂直ではないです、はい、若干斜めになってまして、うん、ではしごを登ったらまた次のはしごが出てきてっていうような感じで、で登ったと思ったらまた下りのはしごが、うん、あの続いてあってみたいなところも ありました。
うん、下りのはしごはやっぱり背はいや谷側に向けてって感じです
か。え、あ、はい、
背中は、
はい、谷側に向けて、はい、
そうですね、
はい、登って
、
うんうん、それは原則ですね。四つん這いでやっぱしあるないと、はい、勾配が緩くてもやっぱし四つん這いであります。
四つん這いで上がって降りる時も同じ向きで降りるという、はいはいはい、それをじゃあ繰り返して登り降りをしていくということなんですね。
そうです、そうです、はい、うん、
でそうしないと足元を見えないですからね。
そうですよね、はい、う
ん、
はい、
きちっとやっぱり三点指示っていうか、うんうん、をもう守りながら登ったら危なくはないです。
なるほど、はい、わかりました。
はい、でそういうところずっともう上り下りをね、はい、あのしながら、うん、次 の, あの岩屋が、はい、小の岩屋、
はい、これが一番有名な、
はい、一番有名な一番大きな、はい、あの縁の行者がね、あの修行されたというあの言い伝えられてあるところなんですけども、はい、あのそ の, あの岩屋の中に、なんか1995年に発掘調査が行われて、はい、多数 の, あの出土品が発掘されたそうなんですけど、うんうん、その中に、銅製の不動明王像もあったそうで、はい、それは現在は奈良の国立博物館にあの委託て帰宅されてるそうです。うん、
そんなものが
はい、出てきた。そうなんですね。でその小の岩屋には日蔵上人の和歌が、はい、あの ありまして、はい、で結構あのすごい大きなあの和歌の碑がありまして、はい、ちゃんともう読めるんですけど、ええ、石幕の苔 の岩戸の静けきに涙の雨の降らぬ日ぞ泣きっていう和歌がね書いてあるんですね。なんか寂しいもの、寂しいなっていうような悲しいなっていう、そういうなんかじーんと胸を打つような和歌で、でやっぱり修行僧の方でも、うん、やっぱりそのね、何日間もこもって、うん、もう誰とも喋らず、うんね、もう夜の真っ暗闇の中で修行するのは、うん、やっぱり寂しかったんだろうなと、うん、
涙の雨の降らぬ日
ぞ、うん、そうなんです、はい、
泣いてる
泣いてるって
これね実は西蔵上人さんはね、はい、37日間、はい、ここで断食修行されたそうですよ。だから37日間もね水だけでよく生きれたもんやな、
すごいね本当にね、はい、そりゃこんな和歌も読みます
そうですよね、
もう悲しくなるような、
ね、でも37日間もね、はい、何も食べずにね生きておられるものだなっていうのもちょっと驚きですね。
すごいですよね、そんな歴史もありながら、
はいはい、そうなんです、はいはい、
これが生の岩屋
そうね、小の岩屋です、はいはい。で、その先に鎖場がありまして。
はい、鎖場は どんな感じですか？
まあ、手すりのような感じで、
ずっと鎖がついてるだけです
か。鎖をこうよじ登るんではなくて、
横にずっと、ねはい、あの鎖がついてて、で狭い、
通路ですね。
通路っていうか、崖口の通路を、ね、その鎖を持ちながらずっと、まあ、巻いていくみたいな感じの鎖場です、
はい、じゃあそんな、うん、危険な鎖場ではない、はい、ということ
ですね。あ、まあでもね、うん、気をつけて、はい、
もちろんね、
はいはい、歩かないと、ね、うん、いけなくはいけないんですけど、はい、まあ、そんなに危ないっていう感じはないですね、はい、はい、でその鎖場を抜けましたら、はい、で最後に和紙の岩屋っていう、はい、ところに出るんですけど、その和紙の岩屋の中には3体の石仏が、
はい、はい、
ありまして、
これはもうずっと置いてある、
置いてますね、
あるんでしょうね、はい、それが絵の行者の石仏だったかな、
うん、はい、一つの台座に三つ石像がありましてね、はい、で真ん中に一番大きい石像があるんですけど、それはね絵の行者なんです、はい、で左右に斧を持った前期と後期を左右に従えてるんですよ、そういう石仏が置いてある、
は
い、
なるほどなるほど、
昔誰かが持ってあったんでしょうね、よくわかんないですけど、
そうなんですね、なんか思わず手合わせたくなります
ね、うん、こういうの
がね、こんなところまで、ね、登ってこられて修行されてると思うとね、
すごいな、昔ね修行されてる、ね、もう方はすごいなとかって、うん、もうそんな我々凡人はとんでもない、ね、
だってかつてははしごがないわけですからね、
ないね、
そうなんですよ、
はしごもなければ鎖場もなかったと思うんですよ ね、 ね、そうですよね、どうやって登っていかれたのかしらとかって、
ね、うん、今私たちこうねはしごをずっと登りながら行けるのもね、昔の人が偉いなと思いますね、
装備も全然違いますし ね、
登山靴もないでしょうし ね、
ね、本当にいやすごいことです、はい、
はい、すごいことですね、
はい、そしてこれ和紙の岩屋を越えると
今度は越えると、はい、もう少し登ると、日本だけ、
はい、
でなんか西部の頃に出ます、はい、はい、ここからは稜線歩き で、うん、で先ほどね主人も言いましたように、はい、大峰山脈の四稜線の小の岩屋の尾根、尾根歩き、
はい、
うん、で、そこをずっと狭い尾根を登っていくと、しばらく行くとその一番その一つだけ展望のいい、はい、もう今日石の花の岩頭にで、はい、出るんですけど、はい、午前中はねちょっとなんかしぐれたりしてガスすごいかかってましたの で、うん、でね、午前中はその石の花の岩頭に登ったんですけども、はい、もう残念ながら何も見えずに、はい、でもうそのまんま引き返して、はい、頂上までずっと、はい、登っていったんですけども、うん、でお昼頂上に着いた頃にはもうちょっとしぐれてたんですけど、はい、もう雨も止んで、うん、それからはすごくいいお天気に あのなってきたので
良かったですね、
は
い、
下りは天気良かったです、はい、非常に
良かったですね、そう
だから帰りは、はい、あのだから天気が良くなったので帰りもその石の花の岩頭に、うん、あの寄ったんですけど、はいはい、その時はもうすごい晴れてて、うん、もう眺望が良くなってたので、うん、もう良かったです
良かったですね、はい、登って良かったと思う、ね、はい、瞬間ですよね、はい、うん、はい、この石の花っていうのは岩にちょっと登らなきゃいけない、
そうですね、はい、2、3メーターちょっとこう岩場なんですわ、うんうん、でまあ、それをちょっと登ると、うん、まあ、岩のてっぺんに立つとバーッと展望が開けて、はい、もう一面にバッと開ける、はい、それ以外はもううっそうとした森ですわ、大分やなきゃは、は
い、これこの向こうに行ったら石の花ですよって看板みたいなの
あります、はいはいはい、だから、はい、通り過ぎることはないと思います、
わ、はい、かりました、はい、で必ずその看板を見て登っていただいてということですね、はい、うん、でここから今度また山頂に向かって歩いていくわけですよね、
はいはいはいはい、でそこからちょっとまた 急坂が続きまして、はい、途中に小不全普賢岳があるんですけど、はい、我々はそちらの方には行かずに、はい、山道を通って巻いていって、
小不全岳自体も登ることはできますよね、
できるんで、
いや多分できるんだと思うんですけどね、はいはい、道はないですわ、
あ、そうですか、
だからザイルかなんかいるんじゃないかな、登山道はもうそのまま山道になってますので、はいはい、だからもう山道でもう山を巻いていくという感じですね、
巻いて登っていくということですね、
だから日本岳と一緒やと思うんですわ、はい、登るとなるとやっぱりザイルかなんかいるんちゃうかなと思いますね、
はい、じゃあその小不全岳を まず巻いて
で、はい、はい、でそうすると大峰奥掛道に出ますので、はい、そこからはもう頂上まではすぐです、
はいはい、頂上はあまり眺望がないということで、ね、はい、おっしゃってましたけれども、はい、
で頂上に2人ね、行きつ戻り、抜いたり抜かれたりしながら、はい、登ってらした男の方2人と、ええ、頂上でまたお会いして、はいはい、うん、ちょこっと話させていただいたりとかして、でお昼、食べて、でまた車を置いてますからピストンで戻ってきたんですけども、
は
い
はい、降りるのはどうですか、うん、やっぱり結構はしごを登っていかれたっておっしゃってましたけど、うんうん、降りていくのは大丈夫でした、
うんうん、そんなに問題はなかったですね、
怖くはなかったですね、はい、背中を谷に向けながらの降り方ですから、はい、もう一歩一歩足元跡さえ見ておれば、はい、確実に4本つくって歩いてますんで、
うんうんうん、大丈夫ですよね、はい、大丈夫です、
大丈夫でしたか、
はいはい、
そうなんですね、分かりました、ま
あ、その、はい、ね、小学生の男の子も登ってきてましたので、
うん、すごい、
はい、だから
やっぱ橋は下りが怖いでしょうね、
そうですね、はあ、ちょっと特に小さいとね、やっぱり
段差、ね、が、ね、
ありますしね、まあ、でもはしご自体もしっかり整備されているということです、
はいはいはい、
雨の日はちょっとやめた方がいいか
もしれ
ない
ですね、
でもね、あの日ちょっと午前中ずっとしぐれて雨にあったんですけども、はい、でもそんなにはしご危ないっていう感じはなかったですね、
確実に一歩一歩登っていってたから、はい、二人も、はい、もう高齢者ですから
いやいや、もうそれは年齢関係なく大事なことですよ ね、は
い、もう怪我をしないのが一番、
うん、そうです、もちろんそうです、うん、その後にやっぱ楽しみというのが ね待ってますからね、はい、でこれからは多分紅葉が大普賢岳も結構有名ですか ね
紅葉の時期はねもう綺麗だとか、この間はい、2日前に行った釈迦ヶ岳も少しずつ紅葉、はい、してきてました、
してきてました、
はい、
ね、
はい、
じゃあちょっと来月あたり ね、 時期をまた行かれるのもいいかもしれないですね、
はい、
わかりました、今日は愛媛県山の会に所属されている岸本さんご夫妻に大普賢岳をご紹介いただきました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。